声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回はベンチャージ株式会社でコーチをされていらっしゃる村本隆之さんにお話を伺いたいと思います。村本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、まずは事業内容か少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、
エンチャージ株式会社という会社で今コーチをしてるんですけれども、私はまあ俗に、コーチングを生業にしているんですが、
はい、
コミュニケーションを扱っていくということになりますが、特に私やっているのが、うん、今企業の組織づくりを支援をさせていただいているということをしています。はい、で、具体的にどういうことをしているのっていうと、主に関東圏の企業さんが多いんですけれども、
はい、
企業の組織づくりっていうのを、最終的には私今山梨県の北杜市っていう場所住んでるんですけれども、
はい、
チームをこの北杜市の八ヶ岳という場所にお連れいただいて、最後は自然の中で、チームが強くつながっていく時間を作るっていう森の合宿っていう事業をやっております。はい、
なんかこういう普通のまたね場所では会議室とか日常の、会社とは違う場所でやるっていうところにもやっぱり意味はあるんですかね。
はい、僕自身が、19年企業に勤めた上で、うん、今コーチという職業をしていますけども、
はい、
やはり日々、日常企業の方っていうのはタスクに追われて、で、うん、会社の会議室でもう何回も毎日会議を重ねると思うんですけれども、
はい、
やっぱりその会議室の中だけでは、つながれない場所とか、深く考えれない、ところっていうのはあると僕自身も感じてきたので、
はい、
そこを、自然の力も借りながら非日常の場所でやろうということが、うん、思って最初のきっかけでもありました。
そうなんですね。じゃあやっぱりその今までの会社勤めの経験もかなり生きていらっしゃるということなんですかね。
あ、はい、そうですね。うん、僕自身本当に、大学を卒業してから新卒で19年同じ会社に勤めさせていただいてということでしたけども、はい、本当に様々な経験をさせていただきました。うん、営業を長かったんですけど、営業した後に、はい、戦略立案の部署に行って戦略を作って、はい、その後にマネジメントに昇格して営業のマネージャーもやっておりましたが、うん、やっていく中でいかに近い距離にいる人との、コミュニケーション関係性が大事かっていうことを、
はい、
ある意味こう実感を持って体感をして痛いほど感じながら、やってきたということもありましたんで、企業でこう、やらせてもらった一個一個の経験っていうのが、今やってる事業には、すごく、生きているんじゃないのかなというふうに感じてます。
やっぱりそうなんですね。はい、やっぱりそういった経験があるからこそ、そのチームっていうところも、すごく感じていらっしゃる部分があるのかなと思うんですが、でも、会社で勤めと、今こうやって、独立されてあった、やっぱり環境も大きく違ったりはするんですかね。
ああ、そうですね。
うん、
本当に劇的に違うというふうに思っています。うん、まずは時間の使い方は、全部、もちろん自分次第と。
そうですね。
はい、いうこともありますので、自分の時間を、何に使っていくかっていうのは常にありますし、う
ん
うん、
はい、
あとは、ある意味、僕の場合は移住してますけど、住む場所も自分で決めてますし、
うん、そうです。
はい。で、もっと言うと、会う人も、はい、自分が、自分の、しっかりと目で、耳で、頭で、体で感じていながら、どういうふうな人とどういう時間で会っていくかみたいなのを決めていくって意味では、ちょっとやっぱり、
うん、
会社の、会社員としての、過ごし方とはすごく違う部分が多いかなというふうに思ってます。はい、
そうですね。そしてね、今コーチとしても、いろいろ活動されていらっしゃるということですが、この合宿のなんかところの特徴というと、どういったところを特にこの部分を強みにしているとか、このあたりすごく気をつけているとかという部分ってどんな部分でしょうかね。
はい、ありがとうございます。うん、 チームを作りたいから合宿をしようっていうのが、まあ、やってることではあるんですけれども、イコール、例えば、ちょっと自然がたくさんある場所に、一泊二日みんな集まったら劇的に何かが、変わるかっていうと、単純にそういう話ではないってやりながら感じています。やっているのは一泊二日のバーベキュー合宿ではないと思ってますんで、本当にそこで何が大事かっていうと、やっぱり、その組織、チーム、あとはそこにいらっしゃる個人の課題っていうのは、まあ、多種多様。一つの課題に集約されるってことは、共通の課題っていうのは、ほぼないと思ってますんで、今、抱えている課題っていうのが、悩みっていうのが何なのかっていうことを、合宿の前の、約3ヶ月ぐらいで、かなり深く伴走させていただきながら、一緒に、まあ、掘っていくっていうことをしています。
しっ
はい。
かりとした、そういった事前の準備があるからこそ、合宿がすごく有意義なものになっていくっていうことなんですね。
はい、そうですね。やっぱりこの事前の準備っていうのが、すごく一番大事だと思ってますし、あとそれを言うと、僕はもちろん、この授業をしながら、そこの合宿に当たり前ですけど、コミットしていくんですけれども、この時間を、一緒にその、例えば経営者であったり、役員だったり、リーダーの皆さんが、作っていくっていう意識を、私をどう、信頼関係を持って、やっていけるかっていうのが勝負だなというふうに思ってますんで、はい、その時間っていうのをすごく大事にしています。
じゃあそうやって事前に、ミーティングを重ねていって、課題を
はい。
かぶっていって、そこでいよいよ合宿っていうことなんですけど、どうですかね、参加者は最初、合宿はどんな期待をしてるとか、逆になんかあんまり乗り気じゃないとか、なんかいろいろな方はいらっしゃるんですかね。
あ、いや、そうなんですよね。まあ、このご時世って言ったらあれかもしれないですけども、やっぱり様々な価値観とか思いの方がいらっしゃって、そもそもこう、宿泊込みで集まること自体がどうなんだとか、あとはもちろん男性女性ということもあったりとか、その辺のケアはもちろんするんですけれども、僕合宿の入り口って今のお気持ちどうですかってことを聞いたりするんですが、本当様々でですね、来るのがちょっと憂鬱でしたとい
いですね。
か ご年配の本当、歴戦の企業の方で行くと、いや、うちのチームに本当にこれが必要か、今の時点で分かっていませんみたいなことがあったりとか、本当にネガティブなお言葉も最初の入り口は出てくるっていうのは、事実としてありますね。はい。
そうなんですね。でも、このね、合宿を通じて、やっぱり変化して、参加してよかったなっていうふうに感じられる方も、やっぱりたくさんいるのかなと思うんですけど、
はい。
例えば、どんなこの変化を感じられたなという方、もしよかったらご紹介もしていただけますか？
ありがとうございます。まさにそこをこう体感しているから、この授業に意味があると思って続けてるんですけれども、例えば、会社の役員、200名を束ねている役員のチーム作りに入らせていただいている、事例もあったんですけれども、その方はやはり、私に最初の悩みは、村本さん、俺裸の王様なんだよっていう一言から始まったんですよね。恥ずかしいんだけど、何も多分俺に、言葉が届いてこないんだと思うと。で、言いたいことが多分もしかしたら言えてないっていうふうに感じて。で、なんなら、ちゃんと、この仕事、この組織のことをどこまで思ってるかっていうのを分かっていない。で、思ってくれてないんじゃないかっていう不安感も常にあると いうような状況の中で、合宿がスタートしたんですけれども、最終的に合宿の終わりに、2日目の午前中ですね、その役員は、その時は係長クラスの人との対話でしたけども、涙を流し始めたんですよね。で、分かってなかったのは俺の方だったと。みんながこんなに熱い思いを持って何とかしようと思っているということを改めて、この一泊二日の時間で、感じれたと。その言葉が自分に届いてきて、まずはその言葉を拾えてこなかった自分が恥ずかしかったし、 みんなに対して申し訳なかったと。ただ、すごく嬉しいと。
はい。
ここから、まあ、東京の会社さんたちなんで、東京に帰って、みんなと、この気持ちで一緒に仕事ができるっていうのが嬉しく思っているから、本当にありがとうと言って、涙を流し始めて、周りがざわつくっていうことが起こったりとかですね。はい。あとは、また違う事例ですけども、入社、その企業は IT 企業の営業部の皆さんのチームでしたけども、入社間もない、女性の20代の方の言葉を僕は印象的に覚えてるんですが、今のお気持ちどうですかっていう一言目が、皆さんにこの場で言うのもなんですがと。私は、まあ、前職のいろんな経験もあって、仕事に対してあまり期待をしていませんというところから始まったんですよね。お金をいただけたら私はいいんですと。なので、それ以上でもそれ以下でもありません。って言った女性が、一泊二日最後帰る時の、どうでしたかっていうお一言で、ちょっと目を潤ませながら、この一泊二日で皆さんのことが好きになりましたと。皆さんのことをもう少しだけ、信頼をして、自分のことをもう少しだけ知ってもらう努力を帰ってから、できる。しようと思える時間になりました。と言って帰っていかれたんですよね。
なんかすごい嬉しいですね。
嬉しいですよね。はい。で、3ヶ月後に会社に伺って、そこのマネージャーの方と話したときに、いや、村の話だったんですけども、ちなみに、そのことを話をして、いろんな、まあ、対話もできることになった、プラス、その女性の従業員の方の、旦那さんとも、実は僕飲みに行ってですね、と。めちゃくちゃコミュニケーションが図られて、こんな劇的に変わるんだってちょっと驚いていますと。で、実際にその女性はやっぱり仕事がすごく、まあ、できる方でもあったので、まあ、本当に会社の中でも活躍をして、どんどんこう成長してなくてはならないキーマンになっていってるっていうことが、まあ、6ヶ月も経たない3ヶ月、4ヶ月でお聞きできたっていうことも含め、なんかすごく、いい時間に会社さんにとってなったんじゃないかなと感じています。
これも、あれですよね。先ほどおっしゃったような、事前のそういったミーティングとか、
はい。
ところをやるからこそ、その一泊二日の、合宿がすごく生きたものになっていくっていうことなんですかね。
あ、そうですね。今、二つお話しさせてもらった後半の方は、例えば、今、チームに、組織にとっては、関係の質に、フォーカスをして、特に相互理解っていうところに時間をたくさん使っていいんじゃないのかっていうところで、例えば、ちょっとだけ人生年表をシェアできるところまでするとか、まあ、様々、こう、ワークとしてもあるんですけども、そういうところに、こう、時間を少し多めに割いたりとか、はい。まあ、もしくは、もっと今の、やっている仕事の、課題の深掘りっていうことに時間を割きたいということであれば、そういうワークの内容にしながらも、ただ会議室で起こんないようなアプローチとして、何ができるかみたいなので、やったりとか、まあ、そこがさっきの、こう、組織によって、チームによって、変えながら、あとはどういう言語化をして言葉を使っていくかみたいなことも、はい。
この番組はですね、経営者の志という番組ですので、ぜひ、
はい。
村本さんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい、はい。私の志はですね、まあ、エンチャージ株式会社という屋号で、まあ、登記をしてるんですけども、縁は人のご縁で、チャージは、人生のエネルギーチャージのチャージングってことなんですけども、まあ、人のご縁でエネルギーをチャージできるような事業を、やると。いう強い決意で、この屋号にしたんですが、私自身は、やっぱり、半径3メートル以内の、人と人との関係性が良好であったら、すごく幸福度の高い、まあ、僕自身が、人なんですけれども、それってなんか、多かれ少なかれ、人ってそうなんじゃないのかなと。 思っている部分があって、まあ、僕自身は今、コーチとしてコミュニケーションを扱っていますけども、僕が今やろうとしている、やっている事業を通して、その、半径3メートル以内の近い関係性が、今よりも少しでも、良縁に変わって、いいものに変わっていくっていうお役立ちを通して、豊かに生きる、人、または組織、チームっていうのを、一つでもこう増やしていく貢献をしたいと。いうことが、僕が、強く思っている志です。
本当にそうですね。今日のお話を聞いて、森野さんにさらにもっと詳しくお話を聞きたいなとかっていう方いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄にホームページの URL を掲載させていただきますので、ぜひそこをチェックいただきたいなと思います。ここにはですね、いろいろ写真もあって、どんなところで合宿されてらっしゃるのかっていうのもわかるわけなんですよね。
あ、そうですね。そうなんです。僕が何者で何を持ってもですし、どういう、八ヶ岳言いましたけども、本当にどういう環境で、どういう雰囲気でやってるかっていうのが、わかるようなホームページになってます。
ぜひその思いについても改めてチェックいただきたいなと思いますので、このポッドキャストの説明欄からリンクをチェックいただけたらと思います。そしてね、自社でも取り入れてみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせもしていただきたいなというふうに思っております。今回は、エンチャージ株式会社でコーチをされてらっしゃる村本、孝之さんにお話を伺いました。村本さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける、コエラボン。